松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立成育医療研究センター総合診療部統括部長久保田充さんもお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
久保田先生、こんばんは。
はい、こんばんは。
時々小児の質問をいただくんですけれども、これは本当に現場の質問と言っていいんでしょうか。小児に対してその薬を出すんだけど、どうやって出したらいいんだという質問です。で、園に通っているということなので、これ先生、厳密には小児というよりも幼児というふうに考えてよろしいですか。
そうですね、はい。
まだなかなか一人で飲めないよという子どもさんに対して、まあ、どうやってというと、先生、逆に言うと小学校入ってぐらいからの小児の子どもさんというのは一応まあ自分で飲めると。
そうですね、自分でちゃんと出して飲むことができるようになってきます。
ですから今日のようなご質問のような苦労をする年齢はもう過ぎていると。そこの前の、まあ、保育園幼稚園に行ってるお子さんたちに、まあ、なかなかこう飲んでくれないよということで、今日の質問は、まあ、1日3回飲ませるのはなかなかですね、親御さんが1日2回なんですと。これって先生、なんかやっぱり理由があるんですか。
やっぱりあれですね、保育園とかで昼間薬を飲ませるのがなかなか難しいんですね、うん、こちらから投薬許可証っていうのを出すと、はい、まあやっていただけるんですけども、うん、あんまり喜ばれないんですね、安全管理、うん、まあ別な子に飲ませちゃったことも出てくるの で、ね、なるべく昼間飲ませたくないっていうことはあります、うん、ですからそういった意味で1日2回というふうに希望されるお母さん多いですね。
うん、確かにそうですよね。医療関係者じゃない、幼稚園の先生がもしもという時に、はい、やっぱちょっとその責任とかいうことになっちゃうと、はい、あまりそこは積極的には関わらないというのは、これはもうその通りだなと、はい、そうすると、まあ、例えば3回の薬でも、まあ、そういう事情で2回という時に先生方はどうされてるんでしょう。
去痰剤ですとか鎮痒剤ですとか、そういったものに関してはいちいち2回で十分だと思いますし、あと抗ヒスタミン剤も最近いちいち2回がベースのものが多くなってきましたので、うん、基本的にそんなに小児科の臨床の現場では1日2回の投薬に迷うことはないです。ただ抗生物質とかですね、はいはい、これは1日3回で決まってるものがありますので、うんうん、そういったものは頑張って3回飲んでもらうというようにしております。
確かに今日の質問の途中から、1日3回の場合は朝食後、園から帰宅後、そして就寝前でいいんでしょうかと、まあ、ちょっとこう2回目をずらして飲ますということですけど、これ OK なんでしょうか。
この先生よくご存知だと思いました、そういう形で、まあ、血中濃度の問題とかがあるので抗生物質抗菌薬は基本的に3回なんですけども、うんうん、そのような形で指導しています。ただ、まあ、当然朝飲んでから次の飲むまでの間ちょっと長く間が空いてしまうんですけども、ね、ね、まあ、大体通常でも 5,6 時間空けばいいわけなんですが、そこから 2,3 時間プラスされていてもそんなに大きな問題ありません、うん、ただなるべく保育園から帰ったら早めに飲ませてねというふうには言うようにしています、う
んうん、まあ、本当にその原則に沿って1ミリも譲歩しないって言ったらもう飲めなくなっちゃいますもの ね、 ね、はい、まあ、現実のところでできる範囲で、まあ、それでもまあ抗生物質に関しては OK ですよという先生の。
そうですね、はい、
わかりました。先生、その後錠剤のこととかいろいろありますけれども、まあ、確かに先生、幼児だと、一粒全部は、まあ、飲めないですものね。その量が多いし、そもそもちょっと誤嚥とか。
そうですね、はい、錠剤はちょっと難しいですね、小学校に行く前までは、まあ、本当に小さい錠剤は飲める子もいるんですけども、うんうん、やはり飲む場合には必ず保護者が隣について安全を確認しなが ながら飲んでもらうっていうのが一番大事ですね。もちろん今最近その口内崩壊状 OD 状っていうのが出てきてまして、はいはい、これだと飲めるんですけども、さすがにこれもやはり誤嚥の可能性があるので、やはり隣でちゃんと、例えば口の中に薬を含みながらジャンプされたりするとですね、あるいはお兄ちゃんから背中ドンとかされたりすると誤嚥してしまいますので、やっぱりその辺きちっと管理した中で飲んでもらうってのは大事ですね。
まあ、そういう意味ではやっぱりある程度の年齢いかないと、まあ錠剤っていうのは難しいとなると、やっぱりそういうちっちゃなお子さんの場合には、シロップですとか散剤粉、これがまあ主流。
そうですね、やっぱそれが主流になりますね、はい。
ただ先生、それでそのまま飲んでねって言っても、まあ飲んでくれませんよね。
そうですね、なかなか難しいです。
これ先生どういうふうに工夫されるんですか？
シロップ、まあ、1歳以下の方が逆に飲んでくれるんですよね、ちっちゃい時は3歳以下と言ってもいいかもしれませんが、そのくらい小さい時の方が実はちゃんと飲んでくれるんですけども、3歳超えたぐらいからやっぱり自我が芽生えてくるので、まあ、飲まないったら飲まないんですよね。もう本当に苦労されてるお母さんが多いと思います。
薬を飲むということに関しても、もう早くもそのあたりからいやいやというか抵抗期が始まってるわけですか？
そうなんですね。ただここで僕がいつも言ってるのはですね、そういったうちの子は薬飲まないんですって言ってるお母さんにですね、歯磨きはどうですかっていうふうに聞くんですね。そうすると、歯磨きはしてますと。で、歯磨きのその仕上げをちゃんとお母さんやっていますかっていう、全然関係ないような質問なんですけども、それをすると、やってますっていうふうに言った場合には、じゃあお母さん絶対飲めますよってことを言います。っていうのは、歯磨きっていうのは、やんなきゃいけないと思って、お母さんが一生懸命やってるんですね。で、そういったものがちゃんと子供が分かってやってくれるってことは、薬を飲むってこともそのぐらい、お母さんがしっかり歯磨きと同じぐらいしっかりした思いでやっていただくと、できますよっていうことを言っています。まあ、いわゆる親の覚悟と言いますか、しっかりこの薬は飲ませなきゃいけないんだっていう覚悟があると、子供はやっぱりちゃんと飲んでくれるもんなんですね。で、逆に言うと歯磨きもできてない子は難しいんで、まずは歯磨きからやりましょうって話をすることが多いですね。
これ先生、薬そのままだとなかなか子供はいやいやで飲んでくれないので、うまいこと他のものに溶かして、はい、その溶かすっていうと何なんでしょう？ゼリーとか場合によっては食事とかなんでしょうか？
そうですね、シロップの薬はそのまま飲んでもらうんですけども、はいはい、ドライシロップっていう粉薬はですね、まあ溶けるんですね、はいはい、溶けるんですけども、いろいろ相性があって、薬によってなかなかその辺は薬剤師さんが指導してくれますけど難しいというのと、あとやっぱり多い量のジュースに溶かすとそこに残ってしまいますので、私はドライシロップに少量のジュースを入れて、はいはい、1、2滴入れてちょっとゲル状にして、それを口の中に入れて、でその後そのジュースで流し込むというようなことを指導しています。大量の液体の中に溶かすよりも、そういうちょっとゲル状にした方が口の中でスルッと飲みやすいのでいいですね。あとは市販のお薬、飲めたよゼリーみたいな、
はいはい、
ああいうのがすごく使いやすいですね、はい。
まあ、子供さんによって何が得意で何が苦手かっていうのが、まあ、多分あるんだろうと思いますけれども、まあ、良かれと思って例えばその食事、普段食べる食事に薬混ぜちゃって、それがきっかけで食べなくなるっていうのも困りますよね、
は
い。
一番よくあるのはミルクに混ぜるってことですね。ですから、まあ、特に乳児期に関してはそのミルクには混ぜないようにっていう指導はしてますね。ミルクが嫌いになっちゃうことがあるんで、先生がおっしゃる通りです。
ですよね、
はい。
あと先生、ちょっとさっきの話に戻りますけれども、私のイメージとして本当に新生児からまあ半年ぐらいはもう本当に子供さん自分の意思ももちろんないし、スプーンでも口に行けばさっとご飯条件反射で飲んでくれるということで、はいはいはい、まあ、比較的そのあたりはやりやすいけれども、その後からがいわゆるちょっと抵抗というか大変な時期、そこをうまくどうやって、まあ、騙すわけじゃないけれども、その飲ますかというところは親御さんの情熱にもかかってる
という。そうなんですね。騙して飲ませるって一番ダメなんですね。
失礼しました。
子供は嘘に敏感なんですよ。
そうですか。
これは騙されたというふうになってしまうので、やっぱこれは薬だよ、でもちゃんと飲まなきゃダメだよってことを親御さんが子供にちゃんと言うってことが大事ですね。で、そういう形でやりましょうってことを言っていますし、で、飲めたら褒めるってことですね。で、私も外来で必ず聞くのは、薬飲めたって聞いて、飲めたって言ったら、わ、すごいねって言って褒めてあげると。こうやって褒めるってすごく大事なことですね。
やっぱちっちゃい子でも成功体験というのがそのポジティブに。
そうです、はい、
ました。今先生、飲み薬ちょっと伺いましたけれども、まあ、病気によっては、その座薬使ったり点鼻点眼、口以外のところから 入ってくる薬もあると思うんですけれども、例えば先生、そうですね、座薬、子供なんか嫌がりそうな気がしますけど、はいはいはい、どうやって先生嫌がるでしょう。いや、
これは割に簡単なんですね。座薬の方が滑りさえ良くすればポッと入りますので、よくまあおしゃれに言うにはオリーブオイルとかって言いますけども、はい、別に自分の子供ですから、自分の子ですから、自分のよだれで濡らしてやっても全然いいんですよね、はいはい、とにかく滑りさえ良くしてあげて、スッと入れて、入れた後指でちょっと押さえておいていただければ、もう座薬はこれ意外と簡単なんです。座薬を嫌がる子っていうのはそんなにいないんですよね。
そうですか。
親がちょっと怖がるんですね。
まあ確かに、
やったことがないんで、うん、ですから例えば外来で座薬の入れ方を看護師さんに1回入れてもらって、うん、熱がある時だと、でこうやるんですよってことを教えてもらうと、お母さんも自宅でやりやすくなります、うんうん、まあ、今家族化されてるもんですから、誰も座薬入れたことがないですね。ですね。前は昔だったらおばあちゃんと一緒にいて、おばあちゃん入れたことあったわけなんですけども、うん、まあ、そういう時代になりましたので、指導をとにかくしっかりやっていくことが大事だと思いますね。
つい先生、点眼ですけれども、これなんかちょっと私も、なんかイメージわからないんですけど。
これ難しいんですよ、実を言うと。で、まあ、大人が一人押さえて、もう一人の大人が点眼すると一番スタンダードなんですけども、やっぱ暴れちゃうじゃないですか。ですから僕は寝てる時にやっていいですよって言ってます。朝起きる前に朝の分の点眼をして、で、昼寝の時に昼の点眼をして。
じゃあ、子供に行って、はい、目開けて入れるよ、なんてことをしないで。
ちょっとこれは難しいですね。
そうですか。
やはり寝てる間にやってもらってます。
寝てても、その隙間から入って
くる。入ります、入ります。全然問題ないです。ちょっと、まぶたを開けて入れれば、全然問題なく入りますので。
いやいや、それはもう素晴らしい。そうですか。先生、点鼻はどうなんでしょう。
点鼻を使う子っていうのはあまりいないんですよね。こういった小さい子には。やはり点鼻薬を使うのは小学校の高学年以上になってくることが多いので、これはあんまり問題ないんですね。ただ、吸入が結構。
吸入もなんかちょっと先生大変そうですけど、どうでしょう。
やっぱりこのコロナの前までは、吸入器を使って黙々っていうのが多かったんですけども、あれがちょっと問題だってことでコロナでなったもんですから、それから、いわゆるその MDI っていうんですかね、シュッとするやつですね。このプッシュ式の吸入器、でもこれって大人だと口の中に入れてシュッとできるわけなんですけども、ね、子どもの場合にはスペーサーって言いまして、
はいはい、
口にマスクと、そしてある程度の箱みたいなものが、その箱の中にシュッとしてそれを吸うと、これは意外とできます。
確かに先生、普通の吸入器だと入れた瞬間に吸わないといけないですからね。
そうですね。このスペーサーを使うことによって意外と効くんですね。最初はなんかこんなんで効くのかなと思ってたんですけども、これがなんかよく効きまして、今かなりの子どもさんがですね、もう大体もう1歳半2歳ぐらいから確実にできますね。
素晴らしい。
でそういったスペーサーを使った吸入を行っています。
まあ、それで吸入して、まあ、いやいやながら吸入したけど、あ、した後ちょっとなんか楽だなっていうのが、こう、子供さんにも何か。
そうなんです。もう先生おっしゃる通りです。それがやっぱり成功体験につながるんですね。やはり効くというのが大事なので、まあ、これは医者としての、教授なんですけど、やっぱ効く薬をやんなかったらダメだということでございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様は国立成育医療研究センター総合診療部統括部長久保田充さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。